皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、2月10日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は政治経済は元に戻らないという話です。まず相場の方ですけど、すごいですね。とにかくみんな買い上がる買い上がると、ブルドーザーのようにですね、もうそれは最低売りが来ようが、空売りが来ようがですね、まあ、何でもかまわず買い上がるという、久しぶりですね、なんかあんなに勢いのいい相場ね。まあ、あれだけこう、なんて言いますかね、投機がすごいとですね、まあもうちょっと収拾がつかないような状況ですね。ある意味で言うと、こう、頭が切れた状況だと思うんですね。頭ってのはこう、司令部ですよね。全体をこう、なんか統合する司令部って申しますか、実体経済と金融の関係と言いますか、市場の中の様々な裁定と申しますか、まあ、なんて言いますか、こう、株式市場もね、それだけで動いたわけじゃないですから、いろいろ連携して動いてるわけで、まあ、その連携を司る部分、脳の部分、頭の部分が切断されたような状況だと思うんですね。まあ、そういうこと時々あるんですね。時々ありましてですね、南海チューリップ事件もそうでありますけども、何もこれが初めてってわけではないんですね。やっぱりまあ、そのコロナでものすごく、まあ皆さん、所得も減ったし、稼がねばならんってこともあるし、あとまあ、時間もあるし、から金融緩和で金もあると、レバレッジもうんと上げられると、あれだからですね、レバレッジの規制が厳しいとあれできないんですよ。だから結局ね、過当投機っていうのはレバレッジの規制をですね、締め上げればね、それできないんです。しかしやっぱなんかレバレッジの規制が緩いですから、まあ、どんどんどんどんその、まあ、投機広がっていくわけですね。で、もうああなったらね、まあ、大体一巻の終わりですね。まあ、もちろんこの暴落をですね、バイデンの時にやらせて、全部バイデンに責任取らせると、それはいいアイデアだと思うんですね。だから同じことなら、バイデンがまだ大統領を、偽大統領ともやってるうちがね、これ一番いいと思うんですよ。でもまあ、しかし、落っこちるものは落っこちるわけで、まあ、ぶっ壊れるものはぶっ壊れますから、まあ、元には戻らないですね。私もよく覚えてるんですけどもですね、1989年の年末ですよね。あれはだからその日経平均が、まあ、3万何千つけた時ですよね。で、その前でありましたから、来年は5万円だとか6万円だとか10万円だとかですね、まあ随分勇ましいこと言ってたんですよ。89年の末がね。でも債券は値下がりし始めちゃってるし、コモディティもなんか物価上がってきたってんでね、コモディティもおかしい動きになってて、なんかもう株だけ最後ですね、狂ったように上がってたんですよね。で、もう大丈夫かねと思ったら、年明けから下がり出してそれっきりだったって話があって、まあ、今回年度末ですよね。3月の年度末の前にですね、なんか狂ったように上がり始めたと。だからこう、なんかね、上がりすぎたからなんて、下手なこと言って空売りかけたりするとですね、踏み上げられると、なんかだいぶ大変だったらしいじゃないですか、あれ踏み上げられた連中は。まあ、そんなことがありましてですね。で、しかし何て言いますかね、ああいうものも熱狂なんだよね。あまり理屈でやってるわけでもなくて、あ、ここまで上がったからちょっと安心しようかななんて言ってるとですね、誰かふっと売るんですよね。なんか特別事件がなくてもね、相場で天井打つんですよ。そういう時ってね、こう、一種空気が、よどんだっていうよりもですね、何かこう、風が、まあ、そよ風が吹いてくるような雰囲気ですよね。そよ風が吹いてくるような雰囲気で、まあ、とりあえず随分上がったし、まあ、もう一勝負あるかもしれないから、ちょっとまあ、一旦その、利食いでもして休みするかなんてこう思うとですね、まあ、ちょっと利食いするでしょ。それとまあ、その分だけちょっと売り注文出ますな。向こうもなんか、あっちの方もなんか売り注文出すとちょっと誤差ありますな。で、なんか真面目で大したことないと、まあ、ちょっと一段落ぐらいのつもりでやってんだけど、あれ？なんか随分売り注文が多いなと。俺誰が売ってんだとおかしいじゃないかと。で、まあ、とりあえずじゃあ売っとこうかと。 で行くとでまたなんか売り注文増えるわけですよ。ああおかしいぞおかしいぞ、これ誰が売ってんだ、え一体何が起こってんだって言って、今度はですね欲望が恐怖に変わるんですよ。欲望が恐怖に変わって下がり始めるんですよ。でだから本当に猛烈な投機の頂上っていうのはですね、下がる材料がないんです。一番上って下がる材料がなく下がり始めることはあれ珍しくないですよ。だから材料はね後から出てくるんですよ。しばらく経ってから悪いニュースが出てきて、ああ下がっちゃったって話になること、さらに下がるなんてこともよくあるわけですよね。まあなんかこの大体そういう時って一番最後まで最初から最後までやってる人ってまずいないんですよね。普通はですねもうみんなねもう抜いてますわ、こんなインチキ相場ですね狂った相場はいないんだよね。仮想通貨でも何でもそうだと思いますが、まあまともな人はいないのよ。でレバレッジ偉い効かしちゃったね、ちょっとエキセントリックな人は残ってるから、まあ、下げ出したらすごいですよ。この、レバがあるからレバレッジが高いから投げなきゃいかんでしょ。投げないよく下がるし、で投げきれないことがあるんですね、相場が薄くてですね。でまああとはまともな連中はいないから、まあその土天売買が多いんですよ。要するにこの買いか売りかね、その爆心みたいな感じですね、超か半かってやってるのが多いわけだから、まあ動き下がり出したら早いんじゃないですかね。早いですよね、あのね、なんか久しぶりにすごいの見たなと思ってですね、こうニヤニヤしながら見てんですよね。あれどうすんだろうなと。まあまあ元に戻らんですよ。でこれやるともうあらゆるところに波及しますから、要するに巨額の損が出るんですね。巨額の損を埋め合わすために利益出てるやつを全部売っていくんですよ。だからこうなんか一角が崩れるとですね、相場の一角が崩れると大崩れするとですね、その損を埋めるためにその儲かってるやつを売るんですよ。で今度そこに大きなだから損が出るんですよ。でそうやってその一箇所空いた損の大穴をですね補おうとして次々と売られていって、みんな損しちゃうという、そう崩れになっていくという、まるでこのその雪崩がですね、最初小さな本当に小さなまあところから雪が降り始めるところから始まって、気がついたら山全体のですね雪がみんな下向かって起こってたというぐらいの感じになっちゃうんですよ。それでインドでですね非常に不幸な事件がありましたね。事故っていうんでしょうか、雪崩っていうよりも氷河ですよね。やっぱり温暖化してんのかな、氷河が溶け出したんですよね。氷河が溶けて崩れたんですよ。で川の上流ですよね、ヒマラヤの氷河が溶けて、でそれが下にこう川下に落っこってきてですね、で水かさをこう増したわけね、川の。そしたら今度ダムがあったんですね、ダムも決壊されちゃったんですよ。それで猛烈な洪水となって下になってこう下に流れてきたんですよ。ああいう現象なんですよ。だから最初ね、要するにヒマラヤの一番高いところって、とにかく氷河の先端みたいなとこからな、先端みたいなとこでしょ。だそれはだから言ってみれば、麓から見れば一番高いとかね、目に見えないとこっていうか、奥の奥の方で下から見えないとこ、一番高いところで崩れ始めるんですよ。でそれがですね、その足元来た時には猛烈な洪水、信じられないような巨大な洪水になってくるんですよ。だから本当にですね、しかも途中ダムがあるっていうのはですね、まあ、相場で行ってきましたらですね、こうなんていうの、ファンドだとかなんかがね、こう支えきれなくて投げる時なんですよ。要するに人たちは、特にプロはですね、みんなこの制限範囲の中でしか相場張れないんですね。いくら以上損が出たら強制的に手締まりだってルールが大体あるんですよ。これがみんな一斉に引っかかっちゃうんですよ。今だったらロジックがそうじゃない、いろんな売買のロジックをコンピューターに教えてやらしますから、そのロジックは大体強制売買最後入ってると思いますよ、損を止めるためにね。あれがですね、言ってみれば堤防の決壊の役割を果たすんですよ。普通はまあその範囲内でね売買して、なんかその相場の振動を止めるようなところが、逆にですね今まで貯めてた損とかロスを全部表に出さなきゃいけないという、全て持ってるものを市場で決済しなきゃならないという、そういう状況に追い込まれるんですよ。あれがだからその堤防の決壊、ダムの決壊なんです。でものすごい勢いで下に流れ下っていくんですね。いやなんか久しぶりにすごいもの見たぞ。またなんかワンちゃんとですね、それから ポップコーンじゃなくて、私はですね、大柄のあの、柿の種が好きなんですね、あの長岡の、何屋さんのですね、あれが昔から大好きでありまして、まあ、あれでも食べながら見てるかなと思ってね、今日もなんとなくちょっと東京のマーケット見たらなんとなく怪しいですよね。さすがになんか高所恐怖症だってのかなと思って見てますが、まあそれぐらいで見えるもんじゃないね、もっと押し上げてきますよね。まあ別にどうでもいいんですけども、私関係ないですからね、正直言って。ただ影響はあるんですよ。その相場の怖いのはね、私は関係ないですと言っても、それが引き起こす影響は万人に来るんですね。だから要するに洪水が来るぞと思って見てればいいんです。これ決壊したら大洪水来るぞと、大洪水来た時どこが流れるかなと、でじゃあどこにいればいいかな、それ考えてればいいんですよ。そこだけは本当に見てなきゃダメなんです。思いもかけないところに行きますから、あの津波と同じです。こんなとこまで来るはずないってところに来ちゃうんですよ、あっという間にね。だからそれはですね、よく考えておかないといけませんね。でだから相場崩れやね、もうそれは政治も経済もみんな飛ぶんですよ。もうそれは例外ないですから、で元に戻らないですから、全部みんな一新しますから。だから本当なんかね、全部重なってますよね。日本の場合だって、アメリカの場合だって、まあ、アメリカの場合はバイデンだよね。それはいつまで続くかってみたいな話でしょ。嘘ばっかついてやってるだけだからさ、もう全然なんか誰もついてこないじゃないですか。実にだからバイデンもハリスもあれは孤独のようですよね。誰も相手にしないでしょ、見てると。であれだからコロナ終わったら大変なんじゃないの。はい、コロナが終わりました、もうマスクいりません、なんですよ、社会的距離もいりません、ワクチンもいりません、政府の統制いりません、自由にもっと表出てきて、もっと喋って、もっと抗議活動して民主主義やっていいですよ。それから軍隊はもういりません。ね、あの弾劾裁判とか言って、あれ別にそのトランプは現職の大統領じゃないんだけどね、バイデンを弾劾しようってのかな。バイデンは選挙違反やったから、選挙違反容疑でバイデンを、ね、弾劾裁判しようってのは分かりますけどね、全然意味分からなくて、なんかパニクってんじゃないの、あんなことやってんだから。まあそうすると、しかしですよ、あれも終わると。でもう世の中平和だと。だからその軍隊を置いとく理由がないと、なんかえらい金がかかってるって発表ありましたよね。1月6日から置いといたら、あれいくら、500ミリオンドルだっけ、ずいぶん金かかってるという話ありましたよね。おい、いつまで置いとくんだという話ですよね。そろそろ帰るぞと。まあなんか相当ワシントン DC なんか動いてたし、他も動いてたから、逮捕する方の、実際逮捕したんじゃないな、あれ裏で。逮捕しちゃってね、そのまま、釈放することもありますしね、もう司法取引して釈放することもあるし、それからね、いろいろ金をですね出して、身代金じゃなくて、なんだっけあれね、金を少し預けてですね出ることあるでしょ、なことありますから、まあよくわかんないわけですよ。ねえ、まあそんなことあって、まあなんかいろいろやってたでしょ。なんか大体なんかとりあえずは一巡した感じに見えますよね、そういうのもね。だからまあまあそうするとコロナも終わったと、軍隊も帰ったら一番困るのはバイデンとハリスなんじゃないの、民主党なんじゃないのねえ。だからもうそれだけでもですね、だからコロナ明けたら終わりだよね、もうはっきり言ってね。バイデンハリスはコロナ明けたら終わりだよ。だからなんかコロナの次なんかいろいろ巻かなきゃいけないけども、そうそう人間の勝手よくですね、巻いたものがうまくいくとは限らないわね。昔からああいうワクチンだ、あウイルスだな、細菌だなんてものは思った通り効かないことで有名なんですからね。まあどうするんでしょうかね。か経済の方ですけども、やっぱりアメリカの貿易赤字はやっぱ過去最大ですよね。この間も何か読んでたら、やっぱりこう、今後の、なんて言いますかね、一国経済って大丈夫なのかなっていう議論がありましてですね、あんまり大丈夫でもないと思うんですよね。だからもう、はっきり言って、もう根本的に作り変えるしかないと思うんですよね。経済も金融もね。だからその、恐慌を起こす最大の原因が、今みたいな投機でしょ。投機の、しかもそれは市場を超えた資金移動、それから国を超えた資金移動が自由に行えることが、巨大な投機が連鎖する最大の理由だから、これ止めちゃえばいいんですよ。市場をまたがる資金の移動とか、国境をまたがる資金の移動は全部許可制だと。基本的には今の1000分の1、万分の1、100万分の1ぐらいに縮めちゃうと。そのマーケットの中でやると。 それは効率的じゃない、いや効率じゃないんだと、安全なんだと、持続可能性なんだということですね。エフィシエンシーよりもサステナビリティですね。よって全部締めると。でそれぞれ皆さん専門を持って自分のマーケットの中を現物とそれからマネーを上手にバランスさせて、実物と金融の2つの車輪を上手に回してください。これでいいわけですよ。何にも難しくないでしょ。早くそれに移行しなきゃいけないんだ。だからですね、バイデンたちの面倒なんか見てる暇なんかないわけですよ。本当に前から言うけども、あんなニューヨークだとかワシントン DC だとかですね、カナリー諸島のあの山崩れ来たらさ、もう全部終わっちゃうんだから、もうあんなとこに何でいるのかと思いますけどね、いつまでもね。それからその南海トラフ地震、日本だったら南海トラフ地震だけど、まあ日本の場合はですね、結構もうみんないろいろ備えてるんだね、あれね、昔から身構えてるんですよ。とかアメリカってそういうのないでしょ。まだ西海岸の方はね、それでも津波とか時々あるからさ、まだ西海岸の方は警戒感あるんじゃないですか、地震もあるし。でも東海岸なんてさ、全然あれ考えてないんじゃないの。なんだね、どこいつまでもね、この首都置いとくのかなと、商業の中心地置いとくのかと、非常に私は疑問なんですけども、まあだからこの際トランプですね、全部引っ越しちゃった方がいいと私は本当に前から思ってんだよね。まあ継承なんかする必要ないから、一国経済で回すっていうのは大変なことだから、それはね本当に時間も変わるしね。でまず分かった人たちがやらなきゃダメですから、こう合意取ってる間に終わっちゃうから、分かった人たちが集まってまず何かしなきゃいけないんで、ですからちょっとですね、これはしっかりとやらなければまずいと、思いますね。まあ、だからなんか、難しいことをですね、まあ、言ってるっていうのかな。難しいことをこう言ってなんかしてるっていうんじゃなくて、まあ、なんていうんですかね、怪しい、ことというよりも、まあ、時間のかかることはね、余計なことは外して、まず未来作りから始めると。いうことがですね、私何よりも大事だと思いますね。まあそんなことを考えていきますとですね、もうこれ政治経済元に戻らないと私は思いますね。だからまあその後がどんな形になるかはですね、まあ今後のことだと思いますけども、いずれにしてもこの先はですね、まあ、全て常識もひっくり返っていくことありますから、前から私は申し上げているような方向でしかこれ動かないと思いますね。このままじゃ動かないで、前から申し上げてる方向にしか動かないと思いますから、やっぱりそういうことを考えながら、このまず危機に臨むっていうことですね。この危機の中は、まあやっぱりその未来の方向性がないと何も行動できないんで、やっぱこう未来に向けて行動するための、まあ踏み台にするというぐらいのところが何よりも大事じゃないですか。したがってあんまりですね、こう、力んでいてもしょうがないんだけども、やっぱこう未来の構想っていうものがないと多分ここは超えられないでしょうね。それからやっぱり経営ですよね。コロナ明けた後の経営っていうのはだから一番の鍵ですね。今申し上げた未来の構想を形にしなきゃならない、その一番がですね、コロナ明けなんですよね。コロナ明けをいかに、だからそのまともな、その経済に、まともな経営にその軌道を乗せるかと。いうところが本当の経営者の重要なところで、だからそこはだから政治とか金融とか全ての変化を織り込まなきゃいけませんよね。まあそのためのこの準備というものも本当に今もうほとんど終わるとまで言わないけども、終盤になってないと俺はちょっとなんか間に合わないんじゃないですかね。このままなんか、のんべんだらいと今日の仕事だけやっててですね、コロナ明けになっちゃったら私それすごく大変なことだと思いますね。だからそのあたりはですね、もう一回ちょっと振り返って見直しをしていかないといただかないといけないと、まあそう思ってるんですね。で、まあ、なんて言いますかね、政治もですね、多分もう担い手が変わるしかないと思いますわ。今までのようなね、こう利権や中心の政治はですね、やっぱもう多分誰もついてこないし、多分何もできないと思うんですよね。やっぱその構造が変わるっていうような形に今回はなっていきますのでね。だからむしろなんか、今までの専門家でない人たちが出てこないといろんな分野こう回らないんじゃないですかね。原子力なんかそうだと思いますけども、今までの原子力の専門家がこれ以上集まっても多分何もできないんじゃないかと思うんですね。医療なんかも例えば今回の厚労省がなんかね分科会とか作ってやってるけども、ああいういわゆる専門家が集まっててもですね、 多分もう何もできないんじゃないですか。私はそんな感じがするんですね。したがってこの先はですね、やっぱり相当元気よくですね、前に飛び出していくような人たちが次々集まって横に連携すると、何度も言いますけども、そこにでも行き着かざるを得ないと思いますね。で、ですから、まあ、早くその体制作りをしなきゃいけないというふうになっていきますのでね。まあ、しかし、ちょっとこの、最初の混乱のところはですね、結構息を呑む展開だと思いますから、まあ、皆さんね、そこは頑張っていきましょう。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、政治経済は元に戻らないということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。